私たちのために死んでくださったイエス・キリスト、イエス様が父なる神から、道のりを歩むべき道のりを与えられた、受難を受けられたということを覚える今のこの時期に入っています。レント受難節というふうに修法に書いています。苦しみを受ける、そういうイエスの姿を覚える時になります。イエス・キリストという名前は有名であります。誰もが一度は聞いたことがある名前にもなるでしょう。名前には意味がみなあります。イエス、それは当時よく付けられた名前だったようです。イエス・バラバという人も福音書のポンティオ・ピラトの裁判時に登場してきます。で、イエス・キリスト、キリストというのが救い主という意味になります。当時の一世紀のユダヤ人がキリスト、イエスがキリストとは到底はじめ思えなかった。しかしキリスト像をイメージがありました。そして今の私たちが持つイエス・キリスト像というのは同じではありません。ユダヤ人は違う国に長い間支配され続けていました。なので軍事的に戦争によって解放してくれる王様を、また預言者をイメージしていたのです。それがキリスト像でありました。イエス様は地上に来られ、聖書を見てみるとあたかも預言者として宗教指導者たちの罪を指摘し非難をされました。そして人々は、民衆はイエス様を自分たちの王様にしようと担ぎ出したのです。しかしイエス様は預言者、また王、それだけの働きをするお方では決してなかった。キリストだったのです。そして祭司という働きも兼ねるキリスト、キリストは油注がれたもの、性別されたもの、そういう救い主というのがキリスト教が抱くそのキリストのイメージなのです。イエス様に従っていた側近の身近な人たちは、イエス様がこれから都に登ろうとしておられた時に、もう軍事的なイメージを持って期待していたのです。しかしイエス様は剣とか武力によって王になろうとしておられた方ではありませんでした。イエス様は十字架で死んでくださった、そして復活もしてくださった。その時人たちは、弟子たちは、イエス様がまだこの地上で軍事的な方法で王になってくださるというイメージを持っていたのです。しかしイエス様はそういうイメージされていた王ではありませんでした。ですからイエス・キリスト、私たちの、よく知っている名前、しかし名前を知っているだけではなくて、キリスト教というのはイエス・キリストがどういう意味を持つものなのか、また信仰を持ってイエス・キリストということが私たちはできるでしょうか。つい日頃の日々の思い煩いとか課題とかに揺り動かされて、イエス・キリストの本当の名前の意味を忘れてしまう、ないがしろにしてしまうということが起こってしまうのです。しかし今は教会はレントの時期ですので、イエス・キリスト、 私たちのために受難を受けられた方として覚えることができるのです。イエス様は、福音書でご存知の分かりますが、地元のガリラヤから伝道を開始されていきました。多くの奇跡も行われたとあります。今日の箇所ではフィリポ・カイサリア地方に出かけられたというふうに書かれてあります。そろそろもうこの時点から都エルサレムに向かおうとしておられる段階に入っていた、入る時だったのです。でそしてガリラヤで最初伝道を始められましたけれども、都に向かおうとするその節目にイエス様は何を話され始めたかというと、ご自分が死ぬ定めにあるのだ、そういうことをはっきりと弟子たちにお話になられた。この時から話しられた、話されたのです。で、27節でこうあります。その途中、これからガリラヤからいよいよエルサレムに向かう節目に入る段階で、初めにフィリポ・カイサリアという地方に入ったその途中、弟子たちに、人々に、私のことを何者だと言っているかと言われたというふうに、イエス様が聞かれたわけです。普通弟子たちがイエス様にこの例えの話の意味は何ですかとか質問することが多かったと思うのですけれども、このイエス様が問われたということは、ないがしろにしてはいけない内容だということにもなって気もするのです。どうでもいいことをイエス様は聞かれない、また福音書にも残さないというふうに思うことができます。多くの神の国の話をしたり、奇跡を行ってこられたイエスというお方、そのイエスをという男、人、ユダヤ人は何者と見ているのかと聞いたのです。イエス、それは何者なのか、それはキリストであるというのがイエス様が求めていた答えだったかもしれません。イエスは当時たくさん付けられていた名前でありました。キリストは救い主ということですけれども、このイエスという男を人々はどう思っているのかの質問になりました。弟子たちはいろいろここでは3つ答えています。人々はこう言っていますとか言われています。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだと言っています。死んだはずのヨハネの生まれ変わりみたいなものと見ていた人もいたようです。他にはエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。というふうに弟子たちは、人々はこう言っています。民衆はこういうふうにイエス様のことを指してイメージしています。というふうに弟子たちは答えたのです。確かにこのヨハネもエリアも預言者でありました。ヨハネは過去なんで300年間だったか少し忘れてしまいましたが、長い間預言者が登場しなかった久しぶりの預言者で人々は期待していました。そしてエリアも有名な預言者の一人だったのです。預言者というのはどういう働きかというと、神の民が罪を犯しているとき、その神から使わされて罪を指摘し、これがあなた方の歩むべき正しい道ですよっていう悔い改めを示して正しい道を教えるのが預言者であったのです。確かにイエス様は人々の罪を指摘されたり、律法学者の考えを非難されていまして、預言者の働きをたくさんしていた方でありました。 神の国の話もたくさんされていた方、奇跡も行われた不思議な預言者というイメージだったかもしれません。ですから群衆の預言者の一人だというのは決して間違いな答えではなかったのです。しかしイエス様はそのためだけに来られたのではないお方だということになります。で、使徒のリーダー格とも言われていたペテロが答えた。今度はペテロは何て答えたかというと、あなたはメシアですと答えたのです。メシアというのは性別される油注がれたものという意味ですから、この答えもペテロの答えも間違いではなかったのでありました。しかしこの時のペテロの答え理解は不十分だったのでした。イエス様はご自分の働きについてこの時の弟子たちが思ってもなかった想像してもない新しいことを教えられたのです。31節にご自分の違う働きを話されました。それからイエスは人の子は必ず多くの苦しみを受け長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められたというふうに、これからエルサレムに向かう節目に入ってから受難のことを教えられたのです。これは当時のメシア像ともう随分かけ離れた正反対のイメージの話になりました。イエス様がどうして死なれるのか理解ができませんでした。意味もわかりませんでした。死んだら期待を希望をなくしてしまうことになるというふうに思ったのです。しかしイエス様はご自分が死ぬのは、苦しみを受けるのは、もう父なる神が定めておられること、神のご計画である、で何々することになっている、というふうにしなければいけない、もう決まっていることなのだ、というふうにはっきりお話に流れ始めたのです。この節目の段階に入ってからです。それまで弟子たちはイエス様は都エルサレムにこれから行かれ王様、預言者として働いてくださるとばかりイメージしていたのでありました。しかし死ぬというのはそれをひっくり返すようなことになりまして、そのイエス様のお言葉に弟子たちが賛同するわけがないのです。むしろ止めさせようとするのが人間的な思いになります。で、そこでペテロが辞めさせようとします。脇へお連れし、諌め始めたというふうにあります。叱り始めたということです。受難を受けて殺されて3日の後に復活することというのは、もう父によって定められていることである。ので、そのペテロの辞めさせよう、叱ったという声は神様のご計画、前もっても定めて順序立てて進めておられたご計画をやめさせよう、妨げようとする行為にもなります。ですからイエス様は、ペテロが悪魔という意味ではないけれども、サタンという非常に厳しい言い方をされたのです。ペテロはイエス様はペテロを個人的なところに連れ出して叱ったのではなかったのです。ペテロを弟子たちを見ながら叱って、サタン引き下がれというふうに言われた。あたかも他の人たちにも見せるようにして、サタンというもう軽蔑の言葉、最大の侮辱の言葉にもなるかもしれません。このペトロはしかし後に教会の一番の柱、指導者となっていく方、人であり、弟子たちからもこれから重んじられていくものでありました。しかしここでのペトロは、師である先生から思いっきりサタンというふうに引き下がれとまで 厳しい口調を受けたのです。叱られていました。まあ、彼ペテロはイエス様のお言葉にもありますけども、神のことを思わず、あなたは神のことを思わず人間のことを思っているというふうにイエス様が言われたのです。みんな人間そういうところがあるのが、私たち人間こういう罪をみんな持っているのが、ペテロだけでは決してないのです。まあ、ペテロが必死に止めた、それはもう悲しむからです。みんなが実際イエス様が殺されると多くの弟子が悲しみました。それ希望を失ったのであります。知りある先生、今まで預言者、王様としてそういう働きをして、みんなが期待していたイエス様が亡くなった時、弟子たちは真っ暗闇というか希望を失ってしまうのです。まあ、今日の箇所ではありませんけれども、イエス様はペテロにサタンというふうに言いましたけれども、34節から今度は群衆に弟子たちと共に呼び寄せて言われたとあります。正しい道を教えられた、ここでは預言者の働きをしているイエス様がを見ることができます。それは私の後につい従いたいものはうんぬんというふうに有名な言葉が書かれてあり、イエス様はこれを弟子たちに言われたのです。簡単に言ってみると、神様のために生きる、神の栄光のために生きる、これが弟子たち、あなた方が歩むべき、歩む正しい道ですよ。自分の罪を悔い改めて、こういう道に、が正しい道ですよということになります。しかしそれだけで終わったならば、イエス様はただの預言者に過ぎない。群衆が言っていた洗礼者ヨハネだというふうな言葉に過ぎなくなってしまいます。この神のために生きることがどうしても難しい、神に従えない、そういう私たちのために死んでくださる、それは祭司となって死んでくださる、働きをして死んでくださるのというのがイエス様がなしてくださることでもあっていました。イエス様はペテロやこの時の弟子たちに、人間のことよりも自分のことよりも神のことを思って神のために生きること、それは自分を捨てて日々自分の十字架を背負って私に従いなさいということを教えられました。正しい道をきちんと示され教えられました。しかし繰り返しますが、それが時にできない、難しい、完全にできないのが人間、私たちすべて、ペテロだけではなくてみんながそういうものを罪人として生を受けてきたものなのです。そういう私たちのためにイエス様が受難に遭ってくださるというのは、神がもう昔から定められていたことであったのであります。このことをイエス様はこれからエルサレムに伝道を向か、伝道って節目がエルサレムに向かおうとする時から教えたかったことだったのでありました。イエス様に従おうとする者は、人はイエス様が預言者、また王様として見るだけではなく、祭司として見ることも大事になってくるのです。これがイエス様がキリストであるという意味にもなってゆきます。私のメシア、油注がれていたもの、そういう意味でも聖別された方として、私たちは見ることができるのです。またイエス様はそれを私たちに願っておられもするということにもなります。罪を犯してしまう、まあ、それが私たち、そのためにイエス様が苦しまれた。罪に対する神の罰をイエス様は代わりに受けてくださった。イエス様はあたかも私の祭司です。と見ていくことがキリスト者になって キリスト者ということにも信仰を持ってイエス・キリストというのはそういう意味にもなっていきます。教会の歴史においてイエス様を信仰の模範者と見るか、あるいは救い主と見るかについて意見が分かれたことがありました。イエス様は確かに十字架にかかって死んでくださった、この事実は認めますけれども、しかしイエス、ある教派はイエス様が残され示された自己犠牲を模範としていくべきだというふうに模範ばかりを強調する派が出てきた歴史があったのです。一方、これは両極端かもしれませんが、イエス様は私の罪のために代わりに神の怒りを、罪に対する怒りを負って死んでくださった、この時のみを強調して自己犠牲はどうでもいいというふうに後回しにする派も歴史の中で出てきたということがありました。しかしそれはイエス様がメシアとして三つの働きをなしておられた、またおられる方であるということを見失う、見ていないということにもなってしまうのです。参考にですけれども、キリスト教とは何かという題名の本があって、著者は海外の人、G.J. メイチェンという人なんですけれども、その166ページ134ページにこういうふうに書いていました。ちょっと本そこに忘れてしまったうろ覚えでですけれども、確かにイエス様は、あなた方は自分の父母兄弟姉妹を捨てて私の後に従いなさいということを教えられましたけれども、まずキリスト者は第一にイエス様が私の罪のために死んでくださったことを覚えることが第一番目で、そして第二番目としてイエス様の自己犠牲の模範を模範とすることができるというふうに、そのキリスト教とは何か G.J. メンチェの本で書いていました。ですからその書いた本人っていうのは両極端な見方をしていなかったということです。イエスは、今日のところで言ってみると祭司となって死んでくださったお方として見る、それだけではなくて預言者、正しい道を示してくださった方として見る、そういう見方をしていたのが G.J. メイチェンであった、本に書いてあったのです。教派によってイエス様が王、預言者、王、祭司、三つの働きのどれかを強調する点が異なるということがありますが、しかし、すべての三つの働きをなすお方としてイエスを見ることが、イエス様に対する信仰告白になっていくでしょう。ある派は、洗礼を受ければもう救われたのだから、イエス様が示された、あたかも預言者として示された正しい道を無視しても良いというする派は、そういうふうは少しバランスが悪いというふうに見ることができますし、イエス様の十字架の出来事は認めても単に信仰の模範者として見てしまう派も、これは少しバランスが悪いなというふうに見ることができるのです。ただこの時の福音書に書いてある一世紀当時のユダヤ人はイエス様に対して祭司という見方は全く考えていなかった、預言者、王としてしか考えていなかった、それがメシア像、キリスト像だったのです。確かに王様としての理解は間違っておりました。しかし祭司としては見たくはなかったのです。考えの資格はなかったのが弟子たちでもありました。今日の箇所ではペテロの態度から現れているように、死ぬことはあってはならない、考えたくもない、やめさせるべきことでありました。しかしイエス様が三つの働きをなすキリスト、聖別された方、メシアであるから、私たちは 罪ある汚れたもの、弱いものでもある私たちは希望が出てくるのです。今日の関連箇所はテモテへの手紙1章8から14節です。ページで言うと391ページです。391ページに、これは今日の牧会提唱に書いてあった関連する聖句の、一つですけれども、このテモテ第2の1章8から14節は関連して挙げられていました。これはテモテへの手紙ですから、パウロが若い牧会者、初心者だった牧師テモテに励ました牧師としての務めをアドバイスした手紙になっているそうです。パウロはイエス様に捕らえられて、キリスト教の伝道者として多くの働きを残すことができました。そしてこの時は捕らわれの身にあっていた。ローマで捕らわれの身、捕らわれていても手紙を残すことができるぐらいですから、比較的自由な立場で、ローマの市民権を持っていたことからかもしれませんが、しかしパウロはイエス様を信じるゆえに囚人となっていたのであります。パウロが言っているのは、イエス様が十字架にかかって死んでくださったことは、神の昔からのご計画であり、その招きに恵みも自分が受けてきたことを書いています。テモテ第2章90でこうあります。神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは永遠の昔にキリストイエスにおいて私たちのために与えられ、今や私たちの救い主キリストイエスの出現によって明らかにされたものです。キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を表してくださいました。こういうふうに書いていたのです。イエス様の恵みゆえに、パウロは伝道者とされ、その苦しみを受けても来ました。ですから、パウロは神のために生きる、神の栄光のために生きることができたのであります。しかし、パウロは自分の行いに頼っていたのではなかったようなのです。パウロは自分を信頼していたのではなく、神様に、イエス様に、今日の福音書の関連から3つの働きをするイエス様に頼って与えられた自分にとっての十字架を追うという人生を、自分のコースを歩んでくることができたというふうに読むことができる書いています。11、12節にこうあります。この福音のために私は宣教者、使徒、教師に任命されました。そのために私はこのように苦しみを受けているのですが、それを恥じていません。というのは、私は自分が信頼している方を知っており、私に委ねられているものをその方が他の日まで守ることがおできになると確信しているからです、というふうに、謙遜に書いている。自分の行いだけではないということにもなります。パウロは救われてから、伝道者に召されてから、人間のことよりも、自分のことよりも、神のことを思う生き方をすることができました。が、自分の行いを誇っていたのではなく、終始イエス・キリストに信頼し、そうすることができたと言えます。だから、自分の経験を通しても、テモテにこの14節でこう書いていたとも言えます。あなたに委ねられている良いものを、私たちのうちに住まわれる聖霊によって守りなさいとです。パウロはユダヤ教に精通していた人ですから、神が使わす救い主が祭司の働きをして死ぬということは、到底ありえないことと思っていたことでしょう。しかしイエス様に捕らえられてから、彼も救い主像が変わっていったのです。このユダヤ人にとって祭司の働きをする救い主像は頭にありません。今の私たちの時代、日本ではユダヤ教の考えはあまり聞いたこともない、ユダヤ教の教えについて触れることは あまりない、聞かないかもしれません。ほとんど私は聞きません。しかし日本は武士の精神が重んじられていたことがありました。武士の潔い精神というのは、日本のある時代を生きる指針にもなったともいう時代がありました。まあちょっと関係ないですけど、武士が重んじていたのは7つあったようで、義と勇とか仁礼、聖、名誉、忠義で、日本人武士が共に特に重んじたのが義だったそうです。まあ義というのは、人として守らなければいけない、ならない道で、まあそれをとても重んじて、例えば、忠臣蔵の赤穂浪士の47人の義士、まあ義なる士と呼ぶほどで、彼らは主君の敵を討った話、それを美化してしまうのが私たち日本人であったのです。義に背いた武士というのは、後々まで勝ったとしても笑い者になった、そういう日本の歴史があったそうなのです。また、その武士が重んじていた七つの聖誠っていう言葉があります。まあ、漢字で言うと、言葉をなす。それは自分が約束したことを必ず守るのが武士のするべきことだって教えがあったようなのです。ヤホローズの神とか、まあ、武士に二言はないという言葉も昔あったようですし、ヤホローズの神が自分の刀にかけて誓うということは、神との聖文に血盤、まあ、血、自分で指を切ってハンコみたいに押すという命がけのことで、嘘を約束を破った者は死を切腹を持って償ったという歴史があったようなのです。まあ、ですから、私たち日本もイエス様は、預言者として教えられている正しい道、まあ、日本で言えば義になるかもしれませんが、その箇所はなんとなく受け入れられる頭で分かっていても、祭司としての働きに、イエスの働きに抵抗を感じるところが、もしかしたら歴史の流れの中であるのかもしれません。まあ、今日の箇所は時間が長くなりましたが、受難の予告となっております。受難の予告、それはペテロたち、またユダヤ人たちが受け入れがたかったものでありましたが、父なる神がもう定められた、しなければならないことであったのです。そして、今の私たちのためにも、にイエス様が祭司となっても働いてくださったことをこのレントの時期を覚えていきたいです。では、祈祷をお祈りをいたします。天の父なる神様、今今日からレントの季節時期に入っております。かつて起こった2000年のずっと遥か昔に起こったイエス様の苦しみ受難をどうか御心にかなって覚えるものとさせてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し平安、一番良いもの、最善なものを与え導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。